おはようございます。高原剛一郎です。さて、昔アイルランドにコナー・オーレイリーという貧しい男の人がいました。彼は一攫千金を夢見てアメリカへ移住することにしました。ところが問題は、大西洋を横断する船代を捻出するということだったんです。彼は親戚中からお金をかき集めて、ようやくチケットを手に入れて船に乗り込んだんです。ところが、食事代までは手が出ないですね。それで出航前に、オーレリーは、ボストン箱いっぱいにコッペパンを買い込んでおいたんです。そして一週間の船旅の間、朝から晩までパンばっかりかじってたんですね。数日すると、コチコチになって歯が立ちません。それでも彼は、他の貧しい乗客からたかられまいとして、密かに味気ないパンで空腹を満たしておったんです。いよいよニューヨークに着くという前の晩になりました。親しくなったある旅仲間の一人が、オーレリーをレストランに誘ったんです。しかし彼は当然断りました。だって俺にはそんな余裕はないんだ。だからパンだけで食いつないでるんだ。すると相手は、目を見開いて、こう言ったんですね。なんだって?君知らないのか?チケット代金の中には、1日3食、1週間分の食事代が含まれてるんだぞ。オーレリは悔しがったんですね。それは言うまでもないことです。話してる私まで悔しくなりますね。彼は、特権を与えられておったんですが、使わなかったんです。与えられていても、それに気づかず使おうとしないなら、それは持っていないのと同じです。そしてこれは救いについても言えるのです。神はあなたを罪と死から救うためのその救いをすでに準備万端用意しておられます。しかし、どんなに救いが完成していたとしても、それを受け取らなければ自分のものとはならないのです。今日はこの生ける誠の神の用意された救いについてお話ししたいと思います。ところで、聖書の言う神とは一体どんな方でしょう?それはあなたの命の作り主である方ですね。あなたの存在のルーツである方。それが神です。しかし、目に見えない作り主を人は一体どのようにして信ずることができるんでしょうか。昔、江戸時代に杉田玄白という蘭学医がおりました。彼はオランダの医学書にある人体解剖図を見て、その美しいこと精密なことに驚き、ぜひ実物と比較してみたいと思うようになります。ある時念願かなって死刑にされた囚人の体を河原で解剖するんですね。そしてその解剖図の正確さに驚くんです。まるで瓜二つであったからです。しかし杉田がもう一つ驚いたことがありました。それは複雑な人体の臓器や筋肉や骨の一つ一つに脳からの命令を伝える筋がつながっているということです。彼はこの筋のことを神経と名付けました。神経の神とは神と書きます。神経の経というのは道とも読めますね。すなわち神経とは神の道、神の通る道という意味なんです。さて、彼はどうして人体をコントロールする筋道を神の道、神経と名付けたんでしょうか。複雑な人体を調和をもってコントロールするのはとても自分の意志でできるものではありませんね。私たちは格別苦心することなく平然と生きていますが、それは自分で意識してコントロールして生きているのではない証拠だと思います。神が人を生かしているんだな。目に見えない何かが人を生かしているのだ。それで神経、神の通う道と名付けたんですね。杉田玄白が知った人体の知識より、今日はるかに医学は進歩しましたが、それでも人体の謎を知り尽くしたとは言えないと思います。それはあまりにも合理的なシステマティックに 設計されているものですね。そして合理的なものはデタラメにはできないんです。必ず知恵によってできてるんですね。このあなたをお作りになった方こそあなたの神である方なんです。さて、聖書のイザヤ書にこう書いてあります。ああ、乾いてるものは皆水を求めて出てこい。金のないものも。さあ、穀物を買って食べよ。さあ、金を払わないで穀物を買い、代価を払わないでブドウ酒と乳を買え。さて、中東では石油以上に大事なものがありますね。それは水です。この水がなければ石油があっても生きていくことはできません。穀物は枯れ、家畜は倒れ、人は生きることができません。ですから、乾いてるものは金のないままで水を買え、穀物を買えというのは命を買えという意味ですね。今から2700年ほど前、イスラエルで飢饉があった時、神はこのように語られたんです。さあ、金を払わないで穀物を買えと。ところで、普通私たちが何かを得るために方法が2つあると思います。第一の方法は、金を払って買うという方法です。その場合、金を受け取った者は、引き換えに商品を渡す義務がありますね。しかし、この方法は、金のない者にはどうしようもない手段なんですね。第二番目の方法は、金も払わずにひたすらせびることですね。これなら、金のない者にもできます。ただし、この場合は商品を渡す義務はありません。あくまでも行為によるものになってしまうからですね。ところが聖書はここで第三の道を提示しています。それは金を払わずに買うという方法なんです。金を払わずにもらうというのではなく、金を払わずに買うという方法なんですね。一体どんな方法なんでしょうか。実は私は今年の8月、家族と長野県の方に行きました。そうしてあっちこっちで記念写真を撮り、そして思い出になるようにといろいろ記録を撮ったんですね。中でも猿のくせに温泉に浸かるという地獄谷の猿園は圧巻でありました。ところがその旅の途中で、実はカメラをなくしてしまったんですね。車の中から歩いた道まで、もう家族中大騒ぎで、カメラないかカメラないか、この時返事してくれたらなぁと何本思ったかわかりませんが、大騒ぎで探しまくったんですけど、とうとう見つかりませんでした。これには本当にがっかりしたんですね。特にカメラ係であった家内はすっかりしょげてしまい、楽しい旅なのにとても残念な思いが残ったんです。ところが大阪に着いてしばらくしますと、北海道からニコンのオートフォーカス一眼レフカメラが到着してるでありませんか。それは私のなくしたカメラが10台以上買えるような高級なカメラだったんです。何がどうなってるんだと急いで梱包を開けますと、中から納品書が出てきました。そこにこう書いてあったんです。この度は当商品をお買い上げくださりありがとうございます。実は私たちのカメラ紛失騒動を聞かれたある方がカメラをプレゼントしてくださったんですね。私たちは一銭も払っておりません。しかしメーカーは私ではない別の方からの代金を受け取っているゆえに、喜んで商品を送ってお礼まで言うのであります。そしてこれをタダで買うと言うんです。神は今あなたにタダで永遠の命を買うように進めておられます。受け取るのはあなたです。しかし支払うのは神なんです。罪ある人間が永遠の命を持つために、神はあの十字架の上であなたに代わってキリストの命を支払ってくださったんです。キリストの命の支払いのゆえに、どんな罪人、どんな死を間近にしている人にも等しく、ただで 命が与えられる、許しが与えられる、天国が与えられる、神の子となる資格が与えられるのです。どうぞイエス・キリストを信じ、ただで永遠の命を買ってください。